耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんの母校はどんな教育方針をお持ちでしたかと言ってね、大体覚えてない人って多いと思うんですよね。僕は多分特殊なケースで、高校の教育方針を未だに覚えててですね、僕の、高校母校はですね、埼玉県立川越高校なんですけども、ここはね、自主自立が教育方針で、まあ、生徒の自主性とか自立を促すっていう教育を徹底していました。まあ、内容としては例えばね、制服がないとか、あと部活の内容結構生徒が決めていいとか、予算案とかもね、生徒会中心に振り分けるっていうのをね、生徒にやらせるっていう、まあ、何でもかんでも生徒にまずやらせるっていう教育方針だったのを覚えています。さて、今回はですね、学校を作った人の本を紹介します。そしてこの学校なんですけども、関西圏では非常に有名な進学校なんです。皆さん知っていますでしょうか。じゃあ参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、峰立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は、主婦の友社より出ております田野瀬良太郎著、田舎の無名校から東大京大にバンバン合格した話という本です。まずは著者のご紹介。田野瀬良太郎さん、昭和18年奈良県五條市出身。名古屋工業大学卒業。大学時代に1年間アルバイトをしながら、ロシア、ヨーロッパ、中近東、東南アジアなど33カ国を歴訪したそうです。これを機に政治の道を志して、昭和48年五條市市議会議員に当選し、その後、奈良県議会議員、衆議院議員に当選。自治政務次官、財務副次官、自民党文学科学部会長、また自民党三役総務会長も務めてきたそうです。議員活動を始めて間もなくして、教育は政治上の最重要課題であると痛感し、昭和56年に仲良し保育園を開園。その後、西大和学園高等学校、中学校、西大和学園カリフォルニア校、白鵬女子短期大学を設立。平成26年には大和大学を開学し、学長に就任しました。で、皆さんこの西大和学園という学校をご存知でしょうか。何でも関西方面の方には有名な進学校らしいんですが、その他の地域ではね、まだあまり知られていないというのが現実のようです。この西大和学園、実はですね、東大京大への合格者数が開成高校や灘高校に迫る進学校なんですね。2013年の関西圏における東京大学京都大学合格者ランキングでは、1位が兵庫県にある灘高校、そして2位が今回紹介する西大和学園なんですね。で、全国ランキングで見ても、1位に開成高校が入って、2位が灘高校、そして西大和学園は全国でも3位なんだそうです。これすごいですよね。なんで僕今まで知らなかったのってすごいんですけども。で、今ではですね、こんな風に開成、灘に迫る勢いで進学率を伸ばしている西大和学園なんですが、開校当初は奈良の田舎にある全くの無名校だったんだそうです。大半がですね、公立高校の教員採用試験に落ちた教師と、公立高校の受験に失敗した生徒たちの集まりだったといいます。なんか押して知るべしって感じですね。で、そもそもね、奈良県というのは長年にわたって全国トップレベルの通塾率なんだそうです。さらに2014年の入試結果では、各都道府県の高校卒業者に占める東大京大の現役合格者の割合において奈良県が1位。そう、この高い進学実績を誇っている県なんですね。奈良県って意外にも勉強熱心なんですね。そしてそんな関西圏で進学校と呼ばれているほとんどの学校は、創立50年、中には100年を超える名門校も少なくないそうです。その中で昭和61年に創立した西大和学園はとても若い学校なんですね。なので、まあ、まだまだ全国的に知名度がないのは、あまりにも急成長を遂げたからだと、まあ、西大和学園会長で、まあ、今回の著者である田野瀬良太さんは言っています。で、この急成長ぶりがですね、まあ、異例中の異例、奇跡とも言われて、まあ、中には進学塾から優秀な生徒を強引な方法で迎え入れたのではないかとか、名門進学校から受験のスペシャリストのような教員を引き抜いたのではないかとか、田野瀬は政治家だから一般の庶民には知り得ない奥の手を使って数字の操作をしたんだろうとまで言われたこともあったといいます。まあ、そこまで言われている西大和学園なんですが、実は開校した当初はね、学校が本当にこう荒れていたというから驚きです。で、なんか学校の中だけでなくね、学校の外でも生徒たちは問題行動を起こしてしまったとか、まあ、授業中に窓から机を放り出す生徒とか、 トイレットペーパーを廊下で撒き散らす生徒とか、窓ガラスを割る生徒とか、下校時には通学路の工事現場で塗りたてのコンクリートに足跡をつけていたずらをする生徒とか、駅で他校の生徒と喧嘩をする生徒までいたんだそうです。うん、なんか元気がやってよろしいって感じがするんですけど、全然進学校っぽくないですね。まあ、教員たちからですね、その生徒たちの問題行動の報告を受けるたびに、学長である田野瀬さんはこんなはずではなかったと思ったそうです。そんな荒れていた当時の西大和学園の一期生にね、西大和学園に入った志望動機を聞くと、奈良の公立に落ちてここしか入れなかったから、制服が可愛かったから、新設校だから校舎も新しくて居心地が良さそうだから、新設校で先輩がいないから自由に好き勝手にできそうだからというものだったそうです。勉強が決してできないわけではないけれど、向上心に乏しく要領もあまり良くない生徒がいる一方で、劣等生ではないものの、それなりにやんちゃもしたい生徒もいる、そんな学校だったようですね。でまた、採用された教師もですね、威勢の良さはあったものの、緻密なプロセスがなく、それぞれがやりたいことをやっていたといいます。生徒への教育も指導もバラバラで、部活を頑張ったら推薦で大学に行けるぞっていう教師がいれば、部活なんか行ってないで勉強しろ、一生懸命勉強しなければ大学に合格できないぞという教師もいて、生徒も混乱したようですね。そんな西大和学園、開校数ヶ月で学校はどんどん荒れていったそうです。悩む田野瀬さん、そこで考えたのが、何もかもできればいいというものではない、やはり高校には一つの路線が必要だと教師たちに意見を求めたそうです。何回も職員会議を重ねて、全国の私学を回って、経験豊富な他校の先生方の意見を聞き、助言をもらい、一つの結果に結びつきました。それは、西大和学園は今後進学校としての道を極めていくというものだったといいます。しかし、当時同じ職場でその考えに賛同した教師はたったの2名だったとも言います。それでも田野瀬さんは校長教頭をはじめ反対派の教師たちと何度も話し合いをして、理解をしてもらえるよう必死で訴えたそうです。そんな反対多数の中、西大和学園の進学校への取り組みは進んでいきました。賛成をした数学担当の教師はですね、数学での試みは一つは早く喋ること、もう一つは深い内容を説明することと言って、またもう一人の賛成派の教師は、とにかく熱く松岡修造を地で行く方式というのを取ったそうです。で、最初は戸惑っていた生徒たちも、徐々に気持ちに変化が現れてきたといいます。最初早口の授業もね、ちんぷんかんぷんだったんですけども、集中して聞いて授業のスピードに生徒の思考力のスピードがついてきた。また熱血教師の授業も、なんか先生必死やしとか、これだけ一生懸命やってくれるんやからと、生徒側も努力するようになったんだそうです。こんな風に生徒の意識が変わっていったのですが、教師の意識改革というのは一向に進まなかったといいます。そこで田野瀬さんはいろいろな策を練って反対派教師の気持ちを和らげていきます。中でもですね、放課後は部活に力を入れたいと言い続けた体育教師たちの抵抗は激しくて、話し合いにも欠席、職員室にもあまり来ない、また出勤するなり授業を終えるなり、彼らは体育教官室に向かってしまう、そんな状態だったそうです。そこで田野瀬さんはですね、体育教師たちと何日も何時間も話し合いをしたといいます。当時西大和学園のサッカー部はインターハイ初出場を狙えるほどの成績で、体育教師も今後に大きな期待と手応えを感じていたんだそうですが、田野瀬さんはとにかくこのままではいけないと、体育教師たちを部活の後に呼び出して明け方まで自分の気持ちを全て伝えたといいます。そして、数週間後、サッカー部員を集めて体育教師が言った言葉はこうです。大事な話だからよく聞いてくれ。今後部活は週3回になるからな。それから部活に出られるのは2年生の3月までだからな。当時の教師は声を震わせていたといいます。生徒たちは教師の泣き顔を見ないようにずっと下を向いていたんだそうです。最後まで抵抗していた体育教師も進学校路線へと傾斜していったんですね。そして偏差値50前後の西大和学園が進学率トップ高校になるには、数多くの試みがこの他にもあったといいます。こんな風にですね、一つの学校ができるまでの試みというか、どんなエピソードがあったのかというのが本書では語られてるんですけども、またエピソードというかですね、教育方法もね、なかなかユニークで面白いんです。いくつかご紹介しましょう。例えば授業が始まるチャイム、キーンコーンカーンコーンってやつなんですけど、あれだとのんびりしすぎて気持ちがだれてしまうと。だからまず 始業1分前にびっくりするような音のブザーを鳴らして、その後ボクシングのゴングのようにカーンと鳴らすという、このようにしたのは、まあ、気持ちを高めるだけでなくて時間のロスをなくしたり集中力をつけることにもつながったんだそうです。また登校拒否になってしまった生徒には、自身が登校拒否になった経験を持つ教師の意見をもとに対応したといいます。まあ、こういう時ね、親に連絡するなんてもってのほか、まあ、とにかく周りが騒がない、またなぜ来ないのかとしつこく聞かない、そして連れてくる場合は前触れなく自宅へ行って喋らず粛々と機械的に登校の準備をするのがいいんだそうです。とある生徒 A 君のお話なんですが、A 君が登校拒否になった時、先生がですね、突然自宅に行って、まあ、両親も留守で鍵がかかっていたので雨どいを伝って2階のベランダの窓を開けて訪問に成功して、まあ、すやすや寝ている A 君に、 A 君起きなさい、学校へ行くから支度をしなさいと、まあ、A 君が抵抗する間も与えずに学校に連れ出したんだそうです。なんかすごい時代だなと思うんですけど、でこの A 君なんですけど、翌日からね、普通に毎日登校し始めたんだそうですよ。でそれだけじゃなくてですね、この A 君実は驚くことに西大和学園の記念すべき東大合格者第1号になったんだそうです。熱心な教育ってのは本当に人を変えるんですね。その他にもね、ユニークな教育方法ありまして、朝7時半から始まる0時間目、また7時間目終わりの泊まり込み合宿といった、まあ、まるで体育会系の部活のような対策を徹底し、受験は団体戦だとの掛け声のもと、全教員全クラスが一丸となって合格を目指したなんていうこともあったそうです。そんな西大和学園のですね、まあ、今までが書かれている一冊で、特にですね、お聞きの方の中には社会人の方も多いと思うんですけど、教員のね、成長なんかも面白いです。西大和学園のね、創立期の教員はですね、まあ、新しい教員すべてがですね、新卒者で、新学校にシフトするならば質の良い教師をヘッドハンディングする方が早いように思われるんですけども、あえて新卒者を取ったんだそうです。ここにも田瀬さん独自の考えがあって、この生徒たちと一緒に教員も成長していく過程なんてのが書かれています。で、まとめようと思うんですけども、こちらの本、まあ、西大和学園をトップの進学校にするためのたくさんの試みと、また今までには考えられなかったようなチャレンジの数々が紹介されています。またね、田瀬さん自身もですね、僕本読んでてすごいなと思ったのが、まあ、市議会議員に結構若くしてなってるんですけど、その後ね、県議選と衆院選で落選してて、4年プラス4年、つまり計8年、議員浪人をしてるんですね。で、その間、建築現場で日雇い労働をしていて、そこで、教育が大事だと痛感して保育園を作ったというんで、なかなか行動の方なんですよ、この方。そんな、田瀬さんの半生と、そして西大和学園の今までが語られたこの一冊。まあ、受験シーズンがね、やってくる季節ですから、まあ、現役の受験生、また受験生をお持ちの親御さんもですね、まあ、教育って何だろうと、こちらの一冊読んでほしいと思います。では、書籍情報です。田舎の無名校から東大、京大にバンバン合格した話。田瀬良太郎著、主婦の友社より税別1400円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本いかがだったでしょうか。このタイプの本っていうのは僕初めて読んだかなと思ったんですけど、どういうタイプかというとですね、まあ、一つの、まあ、高校ですね、今回、まあ、高校ができるまで、まあ、それまでの、経緯を語った本っていうのはですね、そういえば今まで読んだことなかったです。で、読んで改めて思うのはですね、教育者っていうのも大変なんだなっていう、まあ、すごい月並みの感想なんですけども、特にね、田瀬さんはなかなかその政治の世界に関わりつつも、その学校の経営もしてきたということで、まあ、一つの学校をですね、進学校にするまでという、まあ、エピソードをメインに語っている本なんですけども、読んでいて胸が熱くなる本です。でね、僕も知り合いにですね、小学校の教師とかやってた知り合いがいるんですけども、教職は大変だなんて嘆いてましてですね、まあ、今なんかほら、学級崩壊とかいろいろあるじゃないですか。あれでね、僕の友人も一時期ね、ちょっと精神的に病んでしまってですね、休職してた時期があるんですけども、まあ、今、教職に復帰して、まあ、頑張っているんですが、まあ、そんな風にですね、教職で頑張る人にもですね、ぜひこちらの本、参考として読んでほしいなと思いました。といったところで、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。